政府の破綻 0% MMT の衝撃。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
もうね、あの先月のことになりますけど、あのステファニー・ケルトンさん、
はい、
ね、はい、来日してもらって、はい、MMT の国際シンポジウムをやったんですけどね、
はい、
もう直ちゃんもテレビで見張りました、
あの、うん、ニュースを見てたら取り上げられてるのを見て、ね、わーってなりました。
そうそうそう、あのワールドビジネスサテライトとかね、
はい、
報道ステーションで取り上げられましたし、
はいはい、
あの NHK でもね、あの特番で流してくれたりとかしてね。
そうですか。
ちょっとしたね、 MMT ブームっていうんですか、プチプチケルトンブームみたいなのがね、こう我々京都大学で主催した国際シンポジウムにお呼びして、はい、まあ、来てもらったということなんですけどね、
はい、
この我々のこのクライテリオンも、はい、こう実はこのシンポジウムの協賛をやってたんですよね、
はい、
でこう運営者側でこれ来てもらったわけですけど、もう本当朝日、日経、読売、産経、いろんな新聞にもそれからテレビにも取り上げられたんですけど、
はい、
MMT を一言で言うと何ですかというのをまあまあ聞くとね、はい、ケルノさんはこうおっしゃったんです。政府はお金の創造者、発行者なんだと。で、国民はお金の利用者ですと、
はい、
まあ、ここが一番のポイントですよとこう言ってはって、で政府っていうのがお金を作ってるんであって、
うんうん、
でだって円っていうのは日本国政府が作ってるし、
はい、
ドルっていうのはアメリカ政府がこう作ってるわけですよね、
はい、
で、あの元は中国政府が作ってると、うんうん、だからそれぞれの政府が自分のお金を作ってるんだから、うん、その政府が自分で作ってるお金で借金したからって言って破綻するなんてことは絶対ないと、
あ、はい、
いうことなんですよね、
はい、
でもまあ考えてみたら当たり前じゃないですか、
うんうんうん、
ちょっと常識から考えるとみたいな感じかもしれませんけど
、はい、
今日はそんな話を詳しくしてみたいなと思います。
よろしくお願いします、はい、聞けばお金のことがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バースです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは政府の破綻 0% MMT の衝撃、
はい、このねケルドンさんが来てもらってこうお話いろいろとした内容はですね、
はい、
来週金曜日に発売する表現者クライテリオンの最新号で、
はい、
MMT 特集っていうのを組みますから、
うん、
まあ、そこをまたぜひねご覧いただければと思うんですけど、
はい、
今日はその中の一部をちょっとご紹介したいなと、
はい、
こう思います。で、あの MMT っていうのはこれはあのモダンマネタリーセオリー、
はい、
現代貨幣理論、
はい、ま
あ、このラジオでも何度かお話しした話ですけれども、
ね、
お金って価値があるじゃないですか、まあ、1万円って言ったらいろんなもん買えますからね、
はい、
服買ったりええもん食べたりええもんですよね、価値がありますよね。
大好きゆうかちさんです。
ね、でも紙に価値があるかっていうと、あの紙切れには特に価値ないですよね。メモとしても使いにくいし
、ま
あ、燃やしてもすぐなくなるしね、
はい、
だからなんかあの紙自身が価値があるかっていうとそうじゃないですよね、うん、あれが価値あるっていうことになってると、うん、
あー、ね、はいはいはい。
じゃあなんであれ価値があることになってるのかっていうとね、
はい、
これね20世紀の最初まではゴールド、
はい、
あの金と 交換できるから価値があるってなってたんですよ。
へ
ー、これね、打艦紙幣って言ってね、はい、この1920年代ぐらいまでは、うんうん、世界中大体どこの国行っても貨幣っていうのはいつどこででもゴールドと変換できるから、このゴールドの、うんうんうん、代替物ですよと、あ、いうことになった
んです。そうなんですか。
だから貨幣とゴールドっていう金っていうのは、まあ、同じもんとなってたんですね、はい、だから紙切れには意味はないけども、ゴールドって価値あるじゃないですか。
ありますね。
金キラ金で、だいたいどこ行ってもなんか金すげえって、ヨーロッパ行っても中国行ってもアジア行っても、アメリカ行ってもみんな喜んでくれるじゃないですか。
はい、
だからお金の価値は金からゴールドから来てるっていうことになってるんですけど、
はい、
これがね、世界大恐慌、1929年の大恐慌を機にもうやめましょうってなって、もう交換しなくてもいいですと。
うん、
で、もうこれから政府がお金吸ってくださいと、いうことになったんです。だからね、もうそこからもうお金の価値っていうのは金とは無関係になってしまってるんですよね。
はい。
じゃあ、金と交換できないのになんでこんなもん価値があんねんと。いうところ ね、これはね、なんでかというとね、多分日本でね、まあ、なおちゃん住んでます。
はい。
そしたら、所得税払わなきゃいけませんよね。
払わないとダメです。
ね。物を買います。
はい。
なんか腹立つけど、消費税。
うん。
払わなきゃいけませんよね。
税が付きまといますね。
ね。で、もうなんか会社で勤めてその会社、法人税。で、お父さんからなんか譲るけど、それ、相続税。
ああ、はい。
もうなんかいろんなところでお金払わなきゃいけませんやん。
はい。
政府に。
はい。
腹立ちますよね。
腹立ちますね。
うん、腹立ちますけども、その時にね、昔は所用庁とかつって、こう、お米で政府に納税したりね。
はい、はい。
あと、こう、労働で返したりとかしてたんですけど、うん、今は、円で返すんですよね。納税するんですよね。
はい。
っていうか、円だけじゃないですか、こう、納税できるのって今。
ですね。
ですよね。
お金と言われてる。
で、かつ政府は我々に絶対税金払えって言ってるじゃないですか。
はい。
払わんかったら捕まえられるんですよ。
そうです
ね。脱税で、牢屋に、すごいっすよね。もう税金払わんかったら牢屋にぶち込まれるんですよ。
怖いです。
だからもうめちゃくちゃ強制されてるわけですよ、うん、こう。税金払うことが、
はい、
税を払うことが。で、その税は円で払えって言ってるわけですよ。
ほう。
だから、全員円欲しいんですよ。
あー、なるほど。
日本に住んでる以上、
はい、
絶対円がいるんですよね。
そうですね。
で、その代わり政府何してくれてるかって言ったら、まず、警察、おったり、
うんうん、
で、治安守ってくれたり、
はい、
防災、
はい、
それからまあ教育してくれたり、あとそれから国防もそうですよね、
うん、
で道路を作ってくれたり
必要です ね、
なんかいろんな IT やなんやとかいろんなインフラ作ってくれたり、
はい、
だから国はものすごいいろんなことしてくれてるわけですよ、
はい、
その代わりお前ちょっと税払えと、いうことになってるんですよね、
うん、
で国民はこのなんで俺こんな税金払わなあかんねん、いやじゃボケー言って国から出てってもいいんですけど、
はい、
いやまあまあええかと、もうまあこんだけしてくれてるし、もうここいとこかと、いうことにこうなってるんですよね。
うん、
だからいわば国民はすごい政府に対して恩がありますよね。
いろいろこう便利
にやってくれてるから、
はい。
で、そのいろんなことを政府がしてやる代わりに国民は税金払わなあかんと、いうことになってるわけですよ。
うん、その対価という、
そうですね、
ことですね。
だから政府が恩をもたらしてるわけですよ。
はい、
だから我々は恩があるわけですよ、政府に。そんな状況ありませんね。
はい、
その恩返しのツールが納税なんですよ。恩返しなんかと、子供が親に恩返しなんかみたいなもん。
お納めくださいということ ですね。
で、政府は、この納税はこの円を使いなさいと。
はい。
ドルやない、元やない、ユーロやない、この一万円札使えと。
うん、
福沢諭吉を使えと。言ってるから、もうしょうがないなと。お父ちゃんがこんなん言ってるから、もうこれ払うのはしょうがないわと。
はあ、は
あ、いうことになって、なんかこの円を使わざるを得なくなってるんですね。
うんうんうん、
で、だから、円には価値が宿るんですよ、国民にとって。
わかりました。
ね。
はい、
だからこう価値の源泉は納税義務なんです。
そこからなんです、ね。
そうそうそう。で、納税義務の源泉は国家が国民を守ってやってるという、
うん、
そういう恩の状況があるわけですよ。
政
府、庇護の状況っていうかね。
そんな価値が。
ね。だからドルもユーロもみんな日本人はほんま欲しくないです。別にそんないらんと。別にドルあったって、
まあ、日本で使えないです
し、ね。使えないですね。その政府それ喜んでくれるんです。はい、で円に交換して初めて意味が宿るってことですからね。
はい。
で、これをね、ケルトンさん、こう、わかりやすく説明してくれたんです。これがね、モズラーカードっていう話があってね。
モズラーカード、
これ、モズラーさんっていう人、これ、MMT の論者の一人なんですけど、
はい、
この、まあ、モズラーさん、お父さんなんですけどね。
あ、子供が、
全然家事しないと。
はい。
家事したら飯やるからって言って、こう、お前なんか一個掃除したら一枚、モズラー、俺の飯やると。
うん。
それで、ちょっと犬散歩連れてた飯一枚やると。いうことをやったんですけど、 そんなもん子供何も欲しがらへんわけでしょ、そんなもん。
名刺があっても、なんて何もないですよね。
なんか結局全然やってくれへんと。
はい。
これで困ったなと。お父さんのね、この自分の我が家でモズラーさん。で、あ、こうしようと。月末にカード10枚、俺に払えと。
ほう。
っていうことにしたんです。
子供の。
子供に。とりあえず10枚、お前、俺がお前の面倒を見立ってる代わりに、
はい、
お前はこの名刺を10枚集めろと。
家の中で。
そうそう、したんです。
はあ。
ほしたら子供がもう危機としてね、
うん、
働き出したんですって。
いや、そうですよね。払わなあかん。払わなあかんって。そうね。
やるだし、で、子供同士でも交換とかが始まるわけですよ。
は
あ、俺ちょっと働いて15枚稼いでるから、あの俺に何かしてくれた お兄ちゃんが弟にね、
うんうん、
俺に何かこれしてくれたらこれ5万やろうえマジとか言ってこう
助け合いが
そう助け合いがやったりこう貨幣が流通したりとかね、
で
子供が働くで子供がこう家族のためにこう犬の散歩とかお掃除とかし始めたと、
うん、
これこそ貨幣の本質なんやということをこうケルノさんが言うわけです、うんうんうんうん、まず子供はカードを欲しがると、
はい、
それは納税カード10枚払う義務があるからであって、
うん、
カードに価値が宿ってるのは納税義務なんだってことを意味してるわけですね。
はいはいはい。
ね。で、もしも、親が子供に何の庇護も与えてなかったら子供カード欲しがりませんよね。
うん。
っていうかもう別に、親なんて関係ないねんから別になんで俺がそんな親のために掃除しなあかんねんと。うんうん、だから、親が子供に恩を売っている状況があるから、
はい、
子供は働くわけですよ。だから親がある程度立派じゃないとこの貨幣っていうのは役に立たんわけですよ。
そうですね。ね。こう尊敬をする。
そうそうそうそうそう。
父親、母親だからこ そ。
親が価値があるっていうことが、カードに価値があることの、まあ、源泉。になってると。でね、ここで重要なのがね、
はい、
カードですよ、
はい。
カードなんて別に何本でも印刷できるじゃないですか。
できますね。
で、しかもそのカード発行してるのはこのモズラー父ちゃんですよ。
はい。
だから、政府は貨幣の発行者であって、うん、やろうと思えばいくらでも発行できると。
はい。
いうことなんですよね、
うんうんうん。
で、だから政府はいくらでもお金が発行できるんだということの比喩にこうなってるんですよね。そうなんですよ。
だから、まあ、財政赤字を、まあ、気に、しなくても、
うん、
自分でお金を生み出せるから、
そうそうそうそうそう、
いいですよ。
そうそうそうそう、
ところにつながるんですね。
で、親子関係みたいなもんですよと、政府はお父さんみたいな立派なことしとかんとあかんし、
はい、
で、ある程度やっぱり国防とか防災とかやっている状況があって、
うん、
子供は恩のある状況にあるから、
うん、
その恩返しのために一生懸命、ここに住むことを許容してもらうために納税義務を果たすために一生懸命働いてると、
は
い
うん、
でその労働は政府がこの家庭を守るために必要な労働としてお金与えてるわけですよね、
うん、
でそれでなんか勝手に遊んできたってお金あげられへんと、
はい、
いうことなんです。
あ、すごいわかりやすい例え。
これね、これモズラーカード、これケルトンさんの講演の一番最初にお話しされた内容なんですね、
はい、
でそういうなんかこう納税義務があるからお金に宿るわけですよ、価値が。もともとはそうなんだけど、お金ってその子供同士も交換しだすでしょ。
そうですね。
だからお金さえあればいろんなことができると子供思うようになるじゃないですか、
はい
うん、だからねやっぱりねもともとは納税義務なんだけどこのねお金にねそっからだんだんだんだん魔力がついていくわけですよね、
はい、
そんなねあのお金の魔力をこう歌ったクラシックなポップス、すごい古いポップスね、一曲ご紹介しましょう。アバのマネーマネーマネー。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、
タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕、大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
アバでマネーマネーマネーお届けしました。
いやもう僕らからしたらこれ懐かしいですけど、これ1976年のスウェーデンのグループですけど、アバの代表曲の一個で、はい、要するにお金があったら何でもできるみたいな、はい、これ話なんですよね、
はい、
金持ちの男さえ捕まったらちっとも働かなくてもいいわ、遊び回って楽しく過ごすのよとかね、うんうん、なんかちょっとばかりのお金があれば私は何だってできるのに、お金持ちの世界ではね何だってできるのにみたいな、
はい、
まあそんなこと言ってるというのは、まああの一曲のイメージ通りの話なんですよね、うん。だからまあみんなお金欲しいわけですよ。
欲しいですね。ね。
で、お金があったら、まあいろんなもん買えますし。
はい。
さらにそのお金に価値があるから、日本円に価値があるから、うん、例えばドルもお金と交換できるじゃないですか。
できますね。
だからドルにはまあ価値が宿りますし。
はい。
で、さらに言うと仮想通貨買ってね。
ああ。
あの円と交換できたら、うん、まあ仮想通貨も価値があるなとか、もうお金に価値があったらその波及するわけですよ、価値がいろんなものに、
はい、
こうお金と交換できますよっていうこと。
そうですね。
でそのお金がなんで価値があるのかって、我々円ね、なんで価値があるのかっていうと納税しないといけないから、
先ほどの話です ね。
で話ですけど、
はい、
納税、このなんかこうマネーマネーマネーのアバのお姉ちゃんか おっちゃんか分からないですけどね、はい、お姉ちゃんね、別に納税のことだけ考えてるわけちゃいますよね。
そうですね、遊ぶことも、
そうそう、遊ぶとかなんかいろんな男引っ掛けるとか、
はい、
なんか旅行行くとかね、車買うとかじゃないですか。だから納税以外じゃないですか、
はい。
じゃあなんでこの納税からなんでそんな車やらなんか贅沢にこう繋がんのかっていうのをちょっと考えてみましょう、うん、これね、理屈でこうだんだん波及していくっていうのがあるんですよ、
はい、
まずね、今我々円が欲しいのは納税プラス買い物ですよね、
うん、はい。
でまず最初ちょっと買い物を出て納税のことだけ考えましょう、
はい。
で僕例えば納税したいなと思ったとしましょうよ。そしたら円稼がんと納税できないですよね。
そうですね。
だから僕が例えばあの円が欲しいから、さあじゃあお店始めようって お店始めるわけですよ、
はい。
例えばなんかこうお米作って売る、ちょっと機械作って売る、な絵描いて売る、それは納税したいってかだけ考えてましたとしましょうよ。
はい。
ね。
はい。
もしはなんかこうお店屋さんみんな始めるわけですよ。
うんうん。
で、お店屋さんみんな始まったら、次、納税したくなくても、あの絵欲しいとか、あのお米食べたいと思ったら、うん、円必要になるじゃないですか。
はい。
だから、最初は納税の義務しかないんだけど、納税したいと思ってるだけなんだけど、うん、税金を納めたいと思ってる人がお店屋さんを始めるから、そのしばらくしたら、そのお店屋さんで売ってるものを欲しいという人もお金が欲しくなるわけです。だからお金があれば納税もできるし、はい、物も買えるわけですよ。
はい。
まあ、10万円儲けたら、そのうちに税金って1万か2万ぐらいで、あと8万ぐらいは買い物に使うようになっていくわけですよ。
はい。
最初は納税のためにお金使ってたわけですけど、うん、途中からこう納税じゃなくて買い物のためにお金欲しくなるわけですよ。
うんうんうん、
これでぐるぐるぐるぐる回ってるうちにね、もう納税すっからかんに忘れて、このマネーマネーマネーみたいにね、私はもう、あの、車が欲しいのよ、旅行に行きたいのよ、ハワイに行きたいのよ、みたいな気持ちだけでお金を追い求めてるような気持ちになっていくわけですよ。
ああ、もう忘れちゃうんですね。
忘れちゃうんですよ。
納税のこと。
忘れちゃうんですよ。だけど、お金に価値を宿らした根幹にあるのは納税の義務だったんですよね。
ああ、でも今の、うん、まあ、その、一般人読み、うん、お聞きの皆さんって、大、う、体、ん、買い物をしたいとか、自分の欲しいものを欲しいから、
欲しいからじゃないですか。
稼ぎたいって思いますよね。そうそうそう。納税とかあんまり考えないですよね。
ですよね。でもね、これ政府がお金出してて、納税っていうからその円使ってますけど、うん、例えば、なおちゃんマネーとか作れるわけですよ。
なおちゃんマネー
例えば僕も富士円とかね。
はい。
富士ドルとか作ってもいいじゃないですか、
うんうんうん、
で今度から俺になんかしてほしかったらこれでこれくれたら返したんでと、
はいはい、
なんかやったんでって言ってもね、
うんうん、
まあ僕の息子とかはね、うちの学生とか使うかもしれないけどね富士園ってなんやねんお前になるじゃないですか。
もうそこに価値がないと意味がないっていうことですよね。
ないでしょ、
う
んうん、でも園やったらもう日本に住んでる限りみんな納税義務あるから、
はい、
とりあえずまあまあ園いるかから始まるわけですよ、
うん、
そんなね、うん、ものってもう政府しかできないわけですよ、
うん、
でそれさえ最初スタート切れば、はい、あとはお金がぐるぐるぐるぐると価値が価値を呼んで、うん、お店屋さんができて、うん、でそのうち納税のことも忘れて金だけ欲しいっていう金の亡者がこう日本中に溢れていくと。
だからちょっと悪いことする人も出てくる、
ね、出てくると盗んだりとかねしてくるっていうことになるんですよね。もうこのマネーマネーマネーのお金の魔力っていうのはもうすでに納税のこと忘れてるかもしれんけど、その根幹にあるのは実は納税やったんやっていうのをぜひね思い出してもらいたいなと思います。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
週刊クライテリオン、そろそろ終わりの時間が近づいてきたんですけども、はいはいはい、ここであの、もうたくさんメッセージをいただいていまして。
すごいですよね。
ではその中から、はい、まずですね、はい、MMT は、いいよなおじさんからの。うん、
このいいよなおじさん、ケルトンさんの番組とか見てくださってたみたいですね。
は
い、
うん、そうですね。ね、藤井先生、こんばんは。
こんばんは。
ケルトン先生の来日、
う
ん、大変お疲れ様でした。
あ、どうもありがとうございます。
主流派の学者とガチンコの論争を繰り広げていらっしゃる方とは思えないくらいに上品な立ち振る舞いで、うん、説明も大変に分かりやすく素晴らしかったですと、
ね、やっぱケルトンさんやっぱこうすごく上品な方でね、
はい、
本当にすごい素敵な方でしたよ。
そうですね、う
ん、説明も本当この MMT はいいようなおじさんがおっしゃる通り、
うんうん、
で、こう、なおちゃんもテレビでね、はい、ワールドビジネスサテライトとかでご覧になって、はい、いかがでした、ケルトンさん。
いや、本当にすごい誠実にお答えされてましたし、うんうん、日本のこのなんかアウェーな感じ、
うん、感じでね、
インフラに対して、
インフレ、ね、
インフレに対して、うん、結構みんな、こう悪いイメージを持ってる質問が
多かった、うんうんうん、あ、そうですね。ケルトンさんが言うようにお金いっぱい政府が使ったら、うん、そのうちお金いっぱいになってしまってインフレになってしまって、うん、日本経済ダメになるん違うかみたいな、うんうん、意地悪な質問ばっかりだったんですよね。
そうなんですよ、うん、そんな中でも、うんうん、きちんと自分の意見をはっきりとおっしゃっていたので、
そうなんですよね、
かっこよかったですね。
かっこいいですよね、
はい、
なんかいろんな学者がね、いや僕の学説ではねとか、いや僕はこういう論文書いたんだけどとか、僕ノーベル賞もらっちゃったんだけどさ、はい、みたいなやつが山ほどおるわけですよ、もうしょうもない学者がね、はい、そんな中でケルトンさんは記者の皆さんの質問に丁寧に一個ずつ答えて、うんうん、今日本デフレじゃないですか、はい、お金足らない、はい、だからお金もうちょっと使った、政府使ったらいいんじゃないですかってケルトン言ったら、いやいやそんだけお金使ったら過剰なインフレになったらどうするんだってばっかり言うわけですよ、
うん、いやもう本当にびっくりしました、
ね、でそれでね最後ケルトンさんね、もうちょっとびっくりしておっしゃってね、いやこんだけ20年間デフレでインフレに全然なってない国で、なぜ皆さんそんなにインフレのことばっかり気にしてはるんですか？すごい素朴なね、質問をされててね、最後に逆に。なんかちょっと恥ずかしかったですね、日本人として。だからこう、やっぱり誠実に考えたら、あ、今日本の政府はお金使わなさすぎやねんな、ということがね、本当に分かってくるなと。だから、こう、ケルトンさんの佇まいなんかを見てるとね、普通にお金のことを真面目に考えたら、政府がお金作って、てるんやっていう姿がね明らかになるわけで、はい、だから、うん、MMT はねなんかイデオロギーとかねなんか主張とかじゃ、はい、主義主張じゃなくて本当に単なる事実を淡々とおっしゃってるだけで、うん、だからこそすごいね潜在的なパワーがあるんやなということを思いました。
この映像、うん、ま、YouTube でもね、
うん、上がってますよね。そうですそうです。ケルトンさんの記者会見の様子は40分ぐらいですかね。
そうですね。
それ僕ちょっと司会させていただきながらの映像がありますので、はい、それまたぜひね、ご覧になっていただければと思います。はい、
同時通訳で、すごかったですね。
そうそうそう。すごいわかりやすい同時通訳でね。
はい。
本当にたくさんの方がご寄付いただいて、本当寄付いただいた皆さん方のお力で実現したものですからね。ここでも改めて御礼申し上げたいと思います。
はい。そして、
もう一つ、
はい。はい。京都市の、はい、 チュップリンさん。
あ、チュップリンさんね。
チュップリンさん、はいはい、ありがとうございます、はい。参議院選挙、ひっくり返りはしませんでしたが、うん、山本太郎さんの活躍が目立ちましたね、と。
うん、令和新選組のね。
はい、うん。先生と同じようなことを訴えておらっしゃる、うん、印象でした。この番組でも、もっともっと全国に届いたら、もしかしたら情勢が変わっていたのでは、と思いました、うん、と。うんうん、いただきました。
ね、山本太郎さんね、僕国会で、MMT 勉強会っていうのをケルントンさんが来る前に何回かやってたんですよ、僕。
そうなんですか。
国会議員の皆さんにこう教えるためにね。そしたらね、山本太郎さんいつもね、ご本人が来てくれたり、来れない時は秘書さんが来たりとかしてね、
はいはい、
だからなかなかね、 MMT って知られてない理論の中でも、山本太郎さんすごいね、熱心にこう来てくれてはりましたよね、うんうんうん、だから直接教えて差し上げたりとかもしてましたし。
そうですか。
そうです。だから与党の中では京都の安藤博先生とかね、
はいはいはい、
あとそれから竹内譲先生とか西田昌司先生とか、これ全部京都の方ですけど、うんうんうん、ケルトンさんと会食したりとかして、はい、与党の方にもこういろいろと今までご説明させていただいてたんですけど、まあ、野党の中ではやっぱり山本太郎さんに一番ご説明してたんですが、うんうん、やっぱり令和新選組の政策を考えるときにね、かなりこれ参考にされてたなというのを、まあ、感じましたよね。こういう理屈をね、ちゃんとこう政治とか政党とか無関係に真面目に勉強したいという方がおられたらね、僕もどこでも行って説明したいなと、はい思いますから。
先ほどのね、会見の様子だったり、はい、あと、はい、編集長も論じていらっしゃった、はい、映像なんかもあるので、
うんうんうん、
また YouTube で確認してみてください。
で、特にね、この MMT は来週金曜日発売の最新号の表現者クライテリオンで大特集を組みますから、
はい、
ぜひね、それもね、ご覧いただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、また番組では質問ご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。はい、それでは編集長、はい、今週もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。